If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さて皆さん、今年もいよいよ押し詰まってまいりました。明日は大晦日ですよね。まあ、何かと忙しい年末なんですけど、今日は皆さんどこで聞いてくださっていますか。まあ、お家でねっていう方もいらっしゃるでしょうし、ひょっとしたら里帰りしている、あるいは里帰りする途中だよっていう方もいらっしゃるかと思います。いつも聞いてくださってありがとうございます。今夜のドリームハートなんですが、内容を変更いたしまして、リスナーの皆さんからリクエストが多かったこちらの企画やっちゃいます。題して茂木健一郎のお悩み相談室ということでですね、このドリームハートには毎週リスナーの皆様からたくさんのメッセージをいただいてるんですね。いつも本当にありがとうございます。リスナーの皆様からのメッセージがね、私たち番組の支えになってるんですけども、今夜はですね、番組に寄せられましたお悩みやご質問に私茂木が一つ一つお答えしていきたいと思います。まあね、1年を締めくくって今年はこうだったなとか、来年はねこういうことしたいなって思う、そういうねドリームハートな年末だと思いますので、今日このねお悩み相談室をお聞きになっていただいて、ご自身のね人生についてもちょっと振り返るきっかけにしていただけたら嬉しいなと思います。今夜も最後までどうぞお付き合いください。
ドリームハート。
ではまずこちらのメッセージから、岩手県にお住まいのラジオネーム熊太郎さんです。いつも楽しく聞いています。私は本が好きで本屋さんに行くのが好きなんですが、茂木さんはいかがですか。また本を選ぶときに参考にしていることがあったら教えてください。はい、僕も本屋さん大好きです。ただね、これよく報じられてますけど、だんだん本屋さんの数も減ってきちゃって、でもその中でね、熊太郎さんもそうですし僕もそうですけど、本屋さん好きの方もいらっしゃるし、それからユニークな本屋さんもね増えてきてますよね。そんな中で僕、なぜ本屋さんが好きなのかというとですね、脳科学的に言うとセレンディピティ、偶然の幸運の出会いがあるからなんですね。今もちろんネットでも本、電子書籍買ったりできるんですが、その時はどうしてもですね、自分が買いたいものをクリックして買うという、まあこれ便利なんですけれども、その時に偶然の出会いってのはあんまりないんですよね。一方本屋さんというのは、行きますと目当ての本がある場合でもない場合でも、なんか棚を見ますよね。そうそう、棚からいろんな本が自分になんか話しかけてくるっていうんですかね、背表紙がこれはいいよっていう風に教えてくれることが多くて、そういう意味においては思いもかけない本に出会うということにおいて、本屋さんはまさにセレンディピティの場所だなと思うんですね。で、先ほど申し上げました店主さんによってちょっと品揃えとか棚作りが工夫されている本屋さんだと、そのセレンディピティもまた自分にとってね魅力的なものになってきたりするんで、そういう意味において本屋さんは素敵だなと思うんですね。そして本を選ぶときに参考にしていることなんですけど、実はですね、私は評判かもしれないです。で、この評判というのは今の SNS 時代にすごく重要なことだと思うんですが、例えば世間でバズってるとか、友達が読んでよかったよって言ったりとか、そういうふうに人と人とのネットワークを通して伝わってくる面白い本っていうのをですね、私は大切にしたいと思っているんですね。ですので本屋さんが独特な品揃えとかそういうものがあるという意味においては、それも評判なんですよね。本屋さんがポップである本の解説してくれたりとか、店主さんがこういう目利きで品揃えをしましたというのも評判なんですが、やはり私は世間でこういう人たちがこういう本を話題にしているということを、とてもとても参考にしているように思います。 ですから最近ですと東博樹さん、私の友人でもあるんですが、定性可能性の哲学、これはですねなかなか面白いなと言ってる人が多かったんで読ませていただきましたし、それのねちょっと姉妹本という意味で言うと訂正する力、これも面白かったですね。あとですね、やはり今話題の人、アメリカのイーロン・マスクさん、このイーロン・マスクさんの伝記が出ているんですけども、これもですねやはり評判になっていて読みましたね。そういう形で案外世間だとか自分の周りで話題になってる本とか、そういうものを読むと結果として自分にとってとても良い読書体験になることが多いので、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。いずれにせよですね、熊太郎さんと同じように私も本を読んで、本というのは脳にとっては一番の良い栄養になるんで、情報の圧縮率が違うんですよね、ネット上のテキストと比べると。ですので本は脳に良いので、これからも熊太郎さん一緒に本を読んでいきましょう。熊太郎さんいかがでしたでしょうか。ご紹介させていただきました熊太郎さんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします。こちらの図書カードを使って素敵な本と出会ってくださいね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は番組に寄せられましたリスナーの皆様からのメールにお答えしております。続きまして埼玉県にお住まいのラジオネームたかちゃんさんからです。茂木さんこんばんは。私は最近チョコザップに入会したのですが、入会したことで半分満足してしまいあまり足を運んでいません。何か育休を起こすアドバイスをお願いできますでしょうか。これはよく聞く話だし、いわゆるスポーツジム、このチョコザップはね24時間通えるちょこっと運動ができるジムということですけれども、という私もですね実は以前研究所の近くのジムに入ったんですが、5年ぐらい行かなかったことがあるんで、僕すごくわかります、言いたいことでね。なんでこういうことになっちゃうのかというと、脳の報酬構造ということと関係が実はしているんですね。で、脳の中には何かをすると嬉しくてドーパミンという物質が出るんですけど、その行動が強化されるんですね。でもちろんそのジムに行って体を鍛えたらスリムな体になるとか体力がつくとか、そういう嬉しいことがあって、その嬉しいことがあるともっとジムに行って運動しようって思えると思うんですけど、困ったことにジムに入るということで満足しちゃうっていう、その報酬構造としてですねドーパミンが出ちゃうということもあるんです。だからある意味ではたかちゃんさんはジムに入って満足しちゃったんですよ。でこういうことってあるよね。僕も5年間ジム行かなかった時はある意味ではそうかもしれなかったです。入ったからまあ満足したなみたいな、入るまでの自分が偉かったみたいなね。でもそれだともちろん体を鍛えることにならないんで、ですからその嬉しさというものを体を実際に鍛えてスリムになったり体の調子が良くなるという、その嬉しさになんとか転換していかなくてはいけないわけなんです。運動をするとまあなんか気持ちが良くなるし体も良くなって嬉しいというこの回路ができるとですね、逆にそのドーパミンが出ないとなんとなく物足りない、何かをやり抜いてない気がする、何か忘れてるという感じが生まれるわけです。なので、まあ、僕は今ランニングについてはほぼ毎日走ってるんですけど、やはりやらないと気持ちが悪いんです。やらないと気持ちが悪いってことの意味は、本来だったら出るはずのドーパミンが出てないと、物足りないと、何か忘れてる、気持ちが悪いという感じになるんですね。ですのでまずたかちゃんさん騙されたと思って頑張ってみませんか。あとこれはベストエフォートということでいいんですね。毎日毎日続けないといけないってなると、これまたね一日でも休んじゃうとああダメだって思っちゃうんで、できる時に行けばいいんですよ。だから今一番いい実感かもしれません。休んじゃってサボっちゃってるんで、今行ってみて、じゃあ次はじゃあ3日後に行って、じゃあ次はちょっと1週間空いちゃったんだけど、その2日後に行ったみたいな感じでベストエフォートでやっていただくと、次第にこのドーパミンの回路が活性化して、やらないと気持ちが悪いという、そういう習慣化ができるようになるのかなと思います。僕は実は今ジムは行ってないんですけど、腕立て伏せと腹筋はほぼ毎日やっていますよ。一緒に頑張りませんか。 ご紹介させていただきましたたかちゃんさんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、引き続き番組に寄せられましたリスナーの皆様からのお悩みやご質問にお答えしていきます。では続きまして、ラジオネームモンステラさんからのメッセージです。茂木さんこんにちは。職場のことで相談させてください。私は6人グループで働いているのですが、そのうちの2人がもう10年以上喧嘩をしています。8年ほど前に私が入った頃はいつか皆が和解できることを願い、信頼関係を築こうと試みましたが、今は派閥ができてしまい、グループはすっかり分かれてしまいました。私はどこにも属したくないため逆に孤立してしまいました。私の心はすっかり閉じてしまい、そんな自分にもがっかりする毎日です。この職場を辞めてしまったらもう同じ仕事にはつけないので、簡単に辞めることもできません。生き生きとした自分に戻りたいです。なるほど、ご苦労されてますね。僕すごくお気持ちわかります。嫌ですよね、グループに分かれて、なんかどっちかに入れとかいうのは嫌だから、モンステラさんの気持ち僕はすごくわかります。でね、僕はねこういうことについてはやっぱり現状を受け入れるという脳の持ってる素晴らしい可能性についていつも考えるんですね。理想としては職場のグループが喧嘩もしなくてみんなが仲良くできたらいいじゃないですか。でもね、そうなると何か問題があるんじゃないか、それを解決したら仲良くなるんじゃないかとか、私が何かをしたらもっとみんなが仲良くなれるんじゃないかとか、私自身の振る舞いでどっちかのグループに属しちゃった方が楽なんじゃないかとか、いろいろ考えると思うんですけど、それを全てやる必要は僕ないと思うんですよ。つまり今の現状で実際にそのモンステラさん働いていらっしゃるわけだし、まあちょっと自分が辛いっていうこともあるかもしれないんですけども、でも今の状況をまずは受け入れる、それをどうしようとか思わないというところからスタートするのが大事だと思うんですね。で、こういうグループの力学というのは脳科学でも随分研究されてるんですけど、基本的にその当事者の方々だけで解決するのは難しいんですね。なのでそのような時には職場外のコミュニティとかそういうことを活用される。だから職場は職場でも働いて、でその外で趣味のサークルとかお友達との会合とかそういうところに行って、モンステラさんのもっとね開放的で生き生きとした自分をうまく出せればいいと思いますし、それからその職場そのものですけども、例えば今のグループの状況を上司や同僚の方などに相談するだとか、何かの時にお客さんが来たらそのお客さんとのやり取りを通して仲間の心が解きほぐれていくとか、その6人グループ以外の人のメーターとか力を借りることで徐々にそのグループ変わっていくのかなと思うんですね。で、僕一つ思うのは、人間関係ってずっと続くように思うけど何かの理由で変わることもあるんですよね。転勤があったりとか、どなたかが引っ越しされたりとかですね、あるいはいろんなライフイベントありますよね。そういうことを通してずっと今の状態が続くわけではないと思うので、ぜひね、文面からも伝わってくるモンステラさんの素晴らしいお人柄を大切にしつつ、今の状況を受け入れること、確かにいい状況ではないんだけれども、世の中を見るともっと最悪の状況もあるわけじゃないですか。ですから受け入れて、その中で自分の働き方とか心の持ちようを自ら整えていく、まあ、これ脳科学の世界でいうとマインドフルネスっていう考え方につながっていくんですが、状況を評価することなく良し悪しで判断するのではなく、そのまま受け入れてみる、このマインドフルネスの考え方が有効なのかなと思います。まあ、とにかくですね、一人で悩まず気持ち的に苦しい時は相談していただくのがいいのかなと、このようにですね、ドリームハートにご相談を送っていただくのはとても嬉しいことですので、いつでもお待ちしています。ぜひモンステラさんらしく働いて生活を楽しんでいただけたらなと思います。ご紹介させていただきましたモンステラさんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。
ドリームハート Never let go of that dream. Never forget never forget to challenge.
That heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は茂木健一郎のお悩み相談室と題しまして、リスナーの皆様から寄せられたお悩みやご質問にお答えしてきました。いかがでしたでしょうか。本当に皆さん、あの番組をお聞きいただいてありがとうございます。そしてご相談もですね、一つ一つに皆さんの人生っていうんですかね、一生懸命素敵に生きてらっしゃるその姿がですね感じられて、本当に読んでて嬉しかったですね。僕もこういう番組やらせていただいてるんですけど、やっぱりね悩むことあるんですよ。いろいろできてないなとか失敗しちゃったなっていうことがあるんですが、まあでもそんな中でね、リスナーの皆さんと一緒にこの番組をやっていくことによって自分自身も助けられてるところもたくさんあります。ですのでこれからもぜひこの番組よろしくお願いします。今回番組でご紹介したようなメール引き続きお待ちしております。どんなことでも良いですので、あなたのお悩みやご相談ご質問などお寄せください。またですね、すべてのメールにお答えできなかったんですが、音声アプリオーディで配信中の茂木健一郎のポジティブ脳教室でもお答えさせていただいております。ぜひ聞いてみてくださいね。さて来年1月6日通常のドリームハートに戻って放送させていただきます。ゲストには戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えし、最新刊晴れそしてミサイルについて詳しくお話を伺います。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、今年も本当にありがとうございました。来年も土曜の夜10時にお会いしましょう。良いお年をお迎えください。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。